上手に人付き合いする30の方法。その1。人付き合いを長続きさせるコツは力みすぎないこと。人付き合いをうまく続けていくためのコツは細く長く付き合っていくことです。細く長くのお付き合いのためにはあまり力みすぎないことが大切です。力みすぎると一緒にいて疲れてしまうからです。少しでも盛り上げようと力むのはいいのですが、毎回会うたびに力まれるとこちらまで力まなければなりません。これはちょっと疲れます。クラブのママも毎週来てくださるお客様より月1回でも長くいらしてくださるお客様の方が嬉しいですね、と言います。大切なことは細く長く、です。これだけです。難しいことではありません。私の友人で付き合いやすい人がいます。一緒に食事をするときは比較的さっぱりしています。一回一回がさっぱりしていると会話も関係も気持ちよくいられます。食事の後は無理やり二次会に誘いません。食事が終わればあっさり、じゃあまたね、と言い爽やかです。その友人と食事をするときはいつも時間が短くて済み精神的に楽です。一回の時間が短い代わりに会う回数が増えます。会う回数が増えますから関係が安定します。長続きするのです。その友人とは今住んでいる場所が離れてしまったのですが、未だに連絡は取っています。力みすぎないことが長続きのコツなのです。友人との関係は力みすぎないようにする。上手に人付き合いする30の方法。その2。挨拶するだけで人付き合いの運がついてくる。挨拶をする人は人付き合いの上手な人です。挨拶をされる側になるよりする側になる人の方が人付き合いが上手な人と言えます。挨拶をされると誰でも嬉しいものです。わざわざ話しかけてくれたことにその人の気持ちを感じます。相手が初対面の時でも同じです。会話を始める時に最初に何から話を始めればいいのかわからない時があります。そんな時こそ挨拶です。挨拶さえすれば後の会話は自然と続きます。はじめが大切なのです。人付き合いが上手な人の共通点は必ず挨拶上手であることです。私は機会さえあればどんどん自分から進んで挨拶をするようにしています。挨拶の競争になっている時さえあるほどです。挨拶に限ってはフライングスタートをしても構いません。用意ドンの掛け声がかかる前に話しかけても全く問題ありません。むしろ喜ばれるほどです。私の友人に挨拶が上手な人がいます。毎回会うたびに爽やかに挨拶をしてくれ、自然とこちらまで明るくなります。私が元気のない時でもおはようと明るい一言をかけてもらえるだけで心持ちが大きく変わってくるのです。明るい挨拶は人を元気づける効果があります。そんな明るい挨拶をする人を見ているといつも明るくてこちらまで元気になってくるなぁと思います。挨拶の一言をケチってしまうと人付き合いがうまくいきません。アメリカでは話しかけるときにはいと話しかけてきてくれます。私の実家あたりでは知らない人にでもおはようございます、お帰りなさいと話しかけてきてくれます。自分と相手との距離を縮めようとアピールしているのです。逆に何も言わず無表情の人は何を考えているのかがわかりません。危ない人なのかなと思い警戒してしまいます。人が避けてしまいます。人付き合いの運が逃げていきます。挨拶をするだけで人付き合いの運がついてくるのです。挨拶はされる前にする。上手に人付き合いする30の方法。その3。一人一人にお礼をすると感謝の気持ちがより伝わる。親切にしてもらったらお礼を言いましょう。お世話をしてくれた人が複数の時はそれぞれ一人一人にお礼を言うととても喜ばれます。23歳の誕生日のことです。私の部屋の向かいに住んでいる友人2人がわざわざ私の誕生日のためにケーキを作ってくれました。突然の出来事だったので余計に嬉しかったことを覚えています。わざわざケーキを作ってくれて何かお礼をしたいと思い手書きで手紙を書きました。最初は2人で1枚の手紙でしたが、やめてそれぞれに1枚ずつ書きました。私は本当に嬉しかったので2人で1枚というケチなお礼はしたくなかったのです。1人ずつに手紙を書きました。本当に嬉しい時はいつもより丁寧にしたくなります。一人一人にお礼をすると感謝の気持ちがより伝わるだろうと思ったのです。手間は二度かかりましたが、感謝の気持ちが伝わるならばと思い書きました。夜遅かったため寝ているところを起こさないようにドアの下からそっと手紙を差し入れておきました。もしお世話になった時には手間がかかってもそれぞれにお礼を言いましょう。言うのが恥ずかしいなら手紙でも構いません。手紙がダメなら電話でもいいしメールでも構いません。気持ちを伝えるためにいろいろな方法が見つかります。どれが正解ということではなく、どれでもいいのです。大切なことは相手にお礼の気持ちを伝えることです。相手は感謝の気持ちを喜んでくれます。お礼は人間関係の潤滑油になるのです。二人へのお礼は一人ずつに伝える。上手に人付き合いする30の方法。その4。共通点を見つけることで親近感が湧く。共通点を見つけると相手ともっと仲良くなれます。共通点があるだけで親近感が持てるからです。相手の人ともっと仲良くなりたいと願うなら、共通点を見つけることが大切です。 出身地でも、誕生日でも、好きな食べ物、好きな映画、何でも構いません。共通する何かがあればいいのです。私がロサンゼルスに留学していた頃に気づいたことは、比較的アジア同士は仲が良かったことです。アジア同士とは、日本、韓国、中国あたりの人々のことです。もちろん、文化は違います。しかし、顔形がそっくりなのです。似ているだけで、とても親近感が湧き、初めて会ったにもかかわらず、思ったより話しやすかったことが印象的でした。その影響もあり、仲良くなりやすかったのです。私は、留学時代、アメリカ人の友人はいませんでしたが、韓国人の友人なら大勢いました。アメリカにいるにもかかわらず、アメリカ人以外と仲良くなってしまったのは、今思えばおかしなことです。顔が似ているという共通点が、お互いの距離を近づけてくれたのです。共通することなら、何でもいいのです。私は、小学生の頃、自分と同じ誕生日の人と出会ったことがありました。同じ誕生日であることを知ってから、その人が気になってしまったことがあります。自分と同じ日に生まれたのか。急に親近感が湧いてきます。私の誕生日は7月7日の七夕です。芸能界で私と同じ7月7日生まれの人は、研ナオコさんがいます。他には、スケート界でミッシェル、クワンさんも同じ7月7日生まれです。テレビで映る有名人が同じ誕生日と知っただけで、気になり始めるのです。共通点のおかげで親近感が湧いたからです。同じ出身地でも、効果があります。私と同じ愛媛県出身に、真鍋香織さんがいます。彼女に親近感を抱くのは、出身地が同じ、という共通点があるからです。他にも例を挙げれば、自分と同じ年齢の人と出会った時も親しくなりやすいです。単に同じ年齢だという共通点があるからです。共通点を見つけることは、人付き合いに大きな効果を発揮します。もっと相手と仲良くなりたいと思う時には、ただ話をするのではなく、共通点を見つけるように話を進めていくようにしましょう。相手と自分の共通する部分を見つけることで、相手ともっと仲良くなれるのです。相手との共通点を見つける。上手に人付き合いする30の方法。その後、トラブルが人との結びつきを強くさせる。絆は、よってねじれて強くなる。絆は、よってねじれて強くなります。よってねじらなければ強くなりません。結びつきが初めから強いということはありません。人とのつながりは最初は一本の細い糸です。切れやすいし、脆い糸です。人との結びつきが強いほど、この糸も太いということになります。この糸を、つまり絆を太く強くする方法はたくさんあります。親切にすること、お礼を言うこと、話しかけること、一緒に遊ぶこと、一緒に同じ時間を共有することなど、たくさんあります。どれが最も良いということはありません。どれも大切なことです。それでも、ある出来事がきっかけで、一気に関係が深まる時があります。トラブルです。人間関係では、トラブルを避けることが大切だと言われていますが、これは一概にそうだとは言えません。トラブルのおかげで仲良くなっていくものです。あなたと仲のいい人にも当てはまるはずです。仲良くなる間に何かのトラブルがあったはずです。喧嘩や涙、すれ違いなどのトラブルです。そのトラブルが人とのつながりを強くしているのです。トラブルがあるから嫌だ。もう絶交する。バイバイというのは上手な人付き合いではありません。トラブルの時こそ仲良くなるチャンスなのです。トラブルと一言で言っても多種多様いろいろなトラブルがあります。何でも構いません。どんなトラブルでも絆を強くするチャンスになります。大切なことはトラブルが起こったらしっかり仲直りをすることです。仲直りをしたときその絆は以前より太く強くなっています。絆はトラブルを重ねれば重ねるほど太く強く切れにくくなります。ねじれていくことで切れにくくなるのです。運動会の綱引きで使う綱は単なる糸ではありません。糸が束になり、束がねじれて、ねじれた束がまた束になり、さらにねじれています。そのおかげで太くて強く、切れにくくなっているのです。絆も同じです。絆もよってねじれて太く強くなっていくものなのです。トラブルを楽しみましょう。トラブルはトラブルではありません。トラブルはチャンスなのです。トラブルは絆を強くするチャンスになるのです。トラブルがあったときは逆に人間関係の絆を強くするチャンスに変える。上手に人付き合いする30の方法。その6。時間を助ける人が助けられる。私の母は買い物に行くときにいつも言う一言があります。何かついでに買ってこようかという一言です。私の実家は田舎ですから買い物をするときは車が必要です。自転車では少し距離があります。もちろん近くにコンビニなんてありません。歩いて行ける距離ではありません。歩くと息だけでも30分はかかります。往復なら1時間もかかります。母は車で買い物に行くときには私のことを気遣って何かついでにと言います。母のついでのおかげで私個人の時間の無駄を省くことができているのです。相手の時間も大切にできます。時々相手の時間なんて知らない。自分で言うけばと冷たい人がいて残念な時があります。相手の時間を大切にすると今度は相手も自分の時間を大切にしてくれます。何かついでに買ってきてあげるよと言ってくれます。 急いでいる時についでに買ってきてもらうと本当に助かります。ついでにの一言で人の時間を大切にできるのです。ついでの時には相手の時間を助けてあげる。上手に人付き合いする30の方法。その7。知らないふりをするとどんどん話を聞くことができる。どんな人とでもうまく話ができる方法があります。知らないふりをすることです。相手が話していることをすでに自分は知っていてもあえて知らないふりをするのです。たとえ自分が知っていることでも見落としていた知識に気づくチャンスかもしれません。それ知ってると一言で終わらせてしまえば話をしてくれなくなります。私はよく知らないふりをしていろいろな人から話を聞かせてもらっています。コンピューターの勉強をするときにこれが役立ちました。自分が中心で世界が回っていることはありません。自分の知識は完璧ではありません。知識に完璧はありえません。コンピューターの勉強をするときに自分が知っている知識の話を友人から聞く場合も知らないふりをします。初めて聞くような表情で話を聞いていると自分の知識の穴を埋めることもできます。自分の知識の復習もできます。時には思いもしないお宝情報を聞かせてもらうときさえあります。聞くことで相手は自尊心を満足させることができます。私に対しても話を聞いてくれた印象が残り気分を良くしてくれます。私はこれでコンピューターの知識を手に入れ得意になっていきました。思ったより効果のある知らないふりは強力な人付き合いのコツになるのです。知らないふりをするだけでいいのです。知っていることでも知らないふりをして話を聞かせてもらう。上手に人付き合いする30の方法。その8。別れ際こそ手を抜かないことが大切。人付き合いが上手な人は別れ際が上手な人です。一緒にいて楽しい時間を送ることができても見送りの時に手を抜かれると後味が良くありません。一緒にいる時はずっと笑顔で楽しんでいたのに私が車に乗った途端家の中に入っていかれるとなんだか不安になります。あれ、何か悪いことしたのかな。無理して付き合わせちゃったのかな。怒っているのかな。疲れているのかな、と思います。そうなるとお礼の電話も少しかけづらくなります。私の友人で別れ際にとても気持ちのいいマナーの人がいます。帰る時に玄関口までわざわざ一緒に来てくれ最後の最後まで見送ってくれるのです。私が見えなくなるまでずっと見送りをしてくれると気持ちいいのです。剣道では斬新という言葉があります。斬新とはその名の通り心や気持ちを残すという意味です。別れる時も今日は本当に楽しかったです。別れが惜しいですという斬新を残すことで気持ちよく別れることができるのです。見送りは相手が見えなくなるまでする。上手に人付き合いする30の方法。その9。すぐお礼を伝えるのが感動を伝えるためのコツ。お礼は早ければ早いほど感謝の気持ちが込められています。お礼は電話一本でもメール一通でも構いません。すぐお礼を伝えるのが感動を伝えるためのコツです。私の父と母は二人ともお礼をするのが早いです。両親が親戚の家に一晩泊めてもらってお礼を言うときには親戚との別れ際のギリギリまで言っています。ありがとうねを何度も言ってます。自宅に帰ってからもすぐお礼の電話をします。ただいま家に着きました。泊めていただいてありがとうございましたというお礼の電話です。家に帰ってドアを開ければ真っ先に電話に向かっていくところはさすがだなと思いました。そんな両親からの影響を受け、私もお礼はできるだけ早くするようにしています。お礼は早い方が気持ちが残っているので効果的です。後からお礼をしようと思っているとなかなかうまくいきません。時間が経つと気持ちが随分冷めてしまっているからです。時間が経ったお礼の電話は少し冷たくなってしまうものです。場合によってはお礼を言うのをうっかり忘れてしまっていることさえあります。お世話になったら直後言うのが相手にも一番印象に残ります。後回しにすると気持ちが薄くなってしまうのです。直後の気持ちなら心に残っていますから言葉の一言に重みがあります。お礼が言いたいと思った時が深夜ならメールをしましょう。相手の睡眠を邪魔せずに伝えられます。気持ちが熱いうちに送るメールほどより感謝の気持ちが伝えられるのです。お礼は少しでも早く伝える。上手に人付き合いする30の方法。その10。置き手紙が相手の時間を大切にする。私の友人で気の利く人がいます。いつも何かのお礼の時には私の部屋に置き手紙を残していってくれます。お礼の手紙は受け取る方も気持ちいいものです。置き手紙ということですから私はその時間には外出して部屋にはいなかったことになります。もしかしたら深夜で私が寝てしまっている時間かもしれません。それはそれで仕方ないことです。しかし私のことを気遣って置き手紙をわざわざ残してまでも感謝を伝えたい気持ちが余計に嬉しくなるのです。置き手紙にはしっかり置かれた時間も書かれています。そうすることでその時間には何をしていたのか置いてからどのくらい経ったのかがわかります。私も今では友人に少しでも早くお礼を言いたいときには置き手紙をするようにしています。電話でのお礼でも構いません。 しかし、もしかしたら、その時に友人は忙しい用事の最中かもしれません。相手の邪魔にならないようなメールや置き手紙は気持ちの良いお礼の方法です。相手の時間を大切にしながら感謝を伝えることができるのです。そうすることで気持ちの良いお付き合いができるのです。相手が不在の時には置き手紙をする。上手に人付き合いする30の方法。その11。電話が長すぎると相手に迷惑になってしまう。1回の電話がいつも長時間だと疲れます。1回の電話はできるだけ短くすることが大切です。時間が短いため大切なことだけしか話せなくなります。大切でないこと以外は無理をして話す必要はありません。もちろんもっと話したい。話すことがたくさんあるという人もいるでしょう。しかし短くていいのです。雑談が大切な話なら雑談をズバリ言って終わりにする方が盛り上がって会話を終えることができます。雑談にまつわる失敗を経験したことがあります。最初に盛り上がったことは良かったのですが、終盤で話のネタがなくなり沈黙になってしまったことがあります。そんな時、区切りのいいところで止めておいた方が良かったな、と思います。せっかくの盛り上がりも台無しです。電話を切る時も沈黙のままだと辛いです。だからこそ、できるだけ短く内容の濃い会話が大切です。気持ちのいい会話をすることが大切です。気持ちのいい会話は短い会話から生まれます。私は長電話は良くない、と言っているわけではありません。長電話をしてもいいです。長くなってもいいです。ただし、長くなりすぎて相手に迷惑をかけないことです。本当は相手もしなければならないことがあるかもしれません。長電話によって相手の時間を奪ってしまうと時間泥棒になります。物を奪ったら泥棒というだけではありません。時間を奪っても泥棒になってしまうのです。物は弁償ができますが、時間は弁償ができません。時間は貴重な資産です。相手の時間も自分の時間も尊重して電話は短くしましょう。特別な要件がない限り電話での会話は短くする。上手に人付き合いする30の方法。その12。人付き合いの上手な人は相手のプライベートを大切にする人だ。せっかくの友人ですから嫌われないようにしたいものです。難しくありません。相手のプライベートを探りすぎないことです。相手が気を悪くするのはプライベートなことだからです。自分に関係ないことでは気を悪くしません。聞かれたくないことを他人にしつこく探られるから気分を害してしまうのです。私は相手のプライベートを尊重してあまり込み入った話は避けるようにしています。無理やり聞き出すことのないようにしています。いずれ自分の悩みや問題は一人では我慢しきれず相談したくなる時がやってきます。その時までそっとしてあげましょう。相手が話したくなれば話してくれます。私の両親は私のことをほとんど聞いてきません。自分の息子なのに興味がないのかなと思うくらい聞いてきません。おかげであまり親からの小言には困ったことがありません。こんなお付き合いができると気持ちいいものです。プライベートを尊重してくれているのがよくわかります。人付き合いが上手な人とはプライベートを探りすぎない人のことなのです。他人のプライベートを探りすぎないようにする。上手に人付き合いする30の方法。その13。お付き合いの基本はギブギブ。お付き合いの基本はギブギブです。ギブギブは見返りを求めない気持ちの表れです。与えるだけにしておき、自分は何も期待しないようにします。見返りを求めないようになると気持ちが楽になります。ギブテイクでは与えては返してもらうというのが基本になります。与えたものが返ってくるとプラスマイナスゼロになります。損をして後から得があるため変わりはありません。ギブギブを軸にしたお付き合いを心がければもちろん与えるだけになります。しかしお返しを求めないからこそ気の持ちようが楽になります。これあげるからねと言ってプレゼントしたものは返さないといけないという義務がありません。相手も受け取りやすくなります。与える側も返してもらうことを前提にしていないため余計な気がかりをせずに済みます。ギブギブでは何も得られないような気がしますが、そんなことはありません。お互いに楽であることがプレゼントされます。楽であることも十分素晴らしいことです。お付き合いに負担がかからないから楽な関係になれます。私もこの本を差し上げるときはプレゼントとして差し上げています。私はお金は取りません。友人にプレゼントします。その方が私も気が楽です。相手もお金を必要としないため楽な気持ちで読めます。ギブギブの関係になることでお互いが気持ちよくお付き合いできるのです。ギブギブを軸とした人間関係を心がける。上手に人付き合いする30の方法。その14。ムッとした時こそ笑うことのできる人が付き合い上手な人。いくら友人とはいえ、たまにはムッとする時もあります。ムッとしない人間関係が一番理想的です。しかし、やはり人間は完璧ではありません。ムッとすることもたまにはあります。たまにはあっていいのです。人間ですからそういうこともあります。 そんな時に心がけてほしいことは、ムッとした時に笑ってしまうことです。ムッとした時に、ムッとしては、ムッとした関係になります。関係が少し崩れそうになったら、こちらから意識的に元に戻しましょう。ムッとしたら笑うのです。ちょっと傷つくことを言われても、ムッとして笑うと愛想笑い気味になります。友人も、ちょっと言い過ぎたかな。雰囲気が悪くならないようにごまかしてくれている。今度から気をつけよう、と気づきます。友人なら傷つくようなことをわざと何度も言ったりしないはずです。友人も気持ちのいいお付き合いがしたいのです。だからこそ笑いましょう。笑い飛ばしてしまいましょう。ムッとしたこともどこかへ飛んでいってしまいます。そうすることで気持ちのいいお付き合いができるのです。ムッとしたら笑い飛ばす。上手に人付き合いする30の方法。その15。人付き合いが上手な人にはサービス精神がある。お付き合いが上手な人はサービス精神があります。サービス精神がある人は、例えばエレベーターに乗るときにボタンを押してくれる人です。エレベーターに乗るときに何人かで乗るとボタンは誰が押すのかと気になるものです。そんなときこそあなたが率先してボタンを押してあげましょう。ボタンをさっと押せばエレベーターでのやり取りもさっとできます。友人もさっと行動できるあなたを見て気が利く人だなとイメージアップにつながります。それがサービス精神です。サービス精神はこれだけに限らず日常のいろいろなところにあります。友人のためにサービスになることなら何でも当てはまります。その他、レストランでメニューのオーダーをするときには友人の分までオーダーしてあげましょう。それから、もし友人がオーダーしたものと違った料理が出てきたら、さっとウェーターに行って取り替えてもらいましょう。車の中では自分のコンディションで温度調節するのではなく、友人に暑すぎない、寒すぎない、とケアしましょう。サービス精神のある人は人から慕われます。サービスのできる人が気が利く人なのです。サービス精神を心がける。上手に人付き合いする30の方法。その16。相槌を打つとどんどん話が弾んでいく。私の友人で話が弾みやすい人がいます。いつも通りの会話なのにその人と話していると会話が弾むのです。なぜかなと思って注意をしながら友人の会話を振り返ってみるとすぐわかりました。相槌が上手なのです。ここだというところでうんとうなずいてくれます。相槌を打ってもらうことでこちらもきちんと話を聞いてもらっていることが確認できます。次から次へと会話が弾んでいくのです。ただ相槌を打っているのではなく、会話の切れ目のところでリズムよく相槌をしてくれるのです。リズムよく相槌を打ってくれることで話が意外な深さまでどんどん深まります。会話のどこで相槌を打つかは些細なセンスが必要ですが、難しくはありません。慣れるだけでどんどん相槌上手になります。相槌上手になると友人はいろいろなことをどんどん話してくれます。相槌は会話に大きく影響するものなのです。人付き合いが上手な人は相槌が上手な人なのです。会話の時には積極的に相槌を打つ。上手に人付き合いする30の方法。その17。せっかくの友人の話を折らない。新しい価値観を勉強させてもらおう。時々意味のわからない話が出た時、すぐ話を折る人がいます。難しい話はわからない、その話は興味がありません、と言います。確かに自分のわからないことは聞いていても退屈かもしれません。しかし相手が楽しそうに話をしている事実に着目してみましょう。相手が楽しそうに話をしているということは何か楽しく感じる部分があるということです。そうした価値を自分が気づいていないだけではないかと考えてみます。わからないから話を折るのではありません。わからないから話を聞かせてもらうのです。みんなからいろいろな話を聞いて勉強させてもらうことが大切です。すると話が理解できるようになり楽しくなります。私の高校時代アニメガンダムが大好きだという友人がいました。彼とは仲が良く、いつも昼は一緒に出かけ昼食を食べていました。彼からガンダムについていろいろな話を聞かせてもらいました。ガンダムの話をするとき顔色が変わるのです。主人公のアムロの素晴らしさについて語り始めると勢いが止まりません。私は最初あまり興味がなかったのですが、話を折るのも申し訳ないので彼の話を黙々と聞いていました。彼とは学校の帰りが同じ道です。一緒に雑談をしながら下校するのですが、いつの間にかテーマがガンダムに変わっています。ある日、一緒に学校から帰っている途中、彼の家に立ち寄ったことがありました。彼の部屋にはガンダムのポスターが貼ってあったり、ガンダムの漫画やビデオが全巻揃っていたりしていました。本当にガンダムが好きなのだな、と熱い思いが伝わってきました。しばらくして不思議なことが起こります。彼の影響を受けて、私もガンダムに興味が出てくるようになったのです。友人の影響を受けて、自分も興味が出てくることはよくある話です。友人の話を聞いて、友人の価値観を勉強することが大切です。理解できない価値観があっても、価値観の勉強だ、と思い、話を最後まで聞くようにしてみましょう。新しい楽しみや人生の価値観に気づくきっかけになります。話を折らないようにする。上手に人付き合いする30の方法。 その18。人とうまくやっていくには全てを受け入れることが大切。人付き合いをうまくするには相手を受け入れることが大切です。相手の一部だけでなく全部を受け入れるのです。友人だって人間です。上司だって人間です。お父さん、お母さんだって人間です。良いところもあれば悪いところもあります。小さなことは気にせず相手の全てを受け止めればいいのです。相手の全てを受け入れるのです。人付き合いは相手の全てを受け入れて始まります。学校の先生が良い例です。学校の先生はいろいろな生徒を相手にしなければなりません。私が小学生の頃、私のクラスはとても荒れていました。先生が手を焼くくらいやんちゃな生徒ばかりでした。先生もたまらず生徒に向かって叫ぶことが多かったのです。そんな時に先生が言った言葉があります。あなたたちが私を選んだわけじゃないでしょ。私もあなたたちを選んだわけじゃない。人との関係を大切にしなさい。先生は涙を流しながら叫んでいました。生徒たちをそのまま受け入れようとした言葉です。先生も人間ですから好き嫌いがあります。時には苦手な生徒に当たってしまう時もあります。しかし先生が好きで決めたわけではなく仕方ないことです。だからこそ相手のすべてそのままを受け入れてしまうことが大切なのです。お父さん、お母さんも同じです。嫌いだと言って別れることはできません。お父さん、お母さんは宇宙でたった一人だけです。ありのままを受け入れることが大切です。先生はいろいろな人を受け入れる達人です。いろいろな生徒がいても先生は逃げるわけにはいかず相手にしなければなりません。先生だって疲れます。その時に大切なことは好きなところも嫌いなところも全て飲み込んでそういう人なのだと思うことにしましょう。人とうまくやっていくには相手の全てをありのまま受け入れてしまうことなのです。相手の性格、特徴、好き嫌いなど全てを受け入れる。上手に人付き合いする30の方法。その19。人付き合いに年齢は関係ない。友人との付き合いでもったいないなと思うことがあります。私はいろいろな人とお付き合いしたいのでいろいろな話をしてみます。そこで決まり文句のように相手から言われてしまうことがあります。高博くん、まだ若いから、私おばさんだから、世代が違うから、若い人に気持ちわからないと思うなどと言われます。私はそうは思わないため、そんなことないですよと言います。しかしそう言うと相手は嫌味に受け取ってしまいます。相手が悲観的に考えていると何を言っても悲観的に捉えられます。私は何も話せなくなってしまうのです。相手から友人になるチャンスを捨ててしまっているのです。よくよく考えると差別です。年がいっているからと言われて気分を悪くするなら、若いからと言われても気分が悪くなります。この話をするととても怒る人がいますが、正直な話です。子供の頃に親からこういうことを言われたことがあります。高博はまだ子供だから大人になればわかる。このように言われると気分が悪くなってしまいました。私が理解したかどうかより親が説明する努力を怠ったことが残念だったのです。まだ子供だからと言われては、子供はそれ以上何も言えなくなります。ホスト、ホステスが活躍する夜の世界では、会話で年齢の話はタブーになります。相手が高年齢だとしても、年がいっているんですね、と言っては、相手は気分を害してしまいます。逆に、相手が若いからとはいえ、若いね、と言えば、子供扱いされたと受け取ります。相手が若くても、そうでなくても、年齢の話はタブーなのです。初対面の時に年齢は聞かないようにしましょう。人付き合いに年齢は関係ありません。相手が何歳でも人は人です。上手な人付き合いに年齢は全く関係ないのです。年齢の話は相手の気分を悪くさせてしまう場合があります。年齢の話を抜きにしてお付き合いをすればいいのです。相手からいくつなのか聞いてこない限りはこちらから聞かないようにすればいいのです。年齢の話は避けるようにする。上手に人付き合いする30の方法。その20。友人だからとはいえ、ダラダラにならない。友人だからこそ、丁寧になろう。友人にも丁寧に接することが大切です。友人だからとはいえ、ダラダラ付き合っては、相手もダラダラになります。逆に、敬語まで使って接していては、固いお付き合いになります。その中間の、丁寧、が、ちょうどいいのです。みんな同じ人ですから、礼儀よく接することは当たり前です。友人でも、礼儀よく接することが大切です。友人だからこそ、お礼や、感謝には、ありがとう、と言いましょう。気持ちを大切にする人は自分も相手から大切にされるようになります。今日も友人にお世話になります。明日も友人にお世話になります。今までにもたくさんの人にお世話になりました。たくさんの人のおかげで生きてこられているのですから、丁寧であることが大切です。お世話になって当たり前と考えるのではなく、お世話をしてくれてありがとうと感謝しましょう。親しい中でも丁寧な礼儀であることが大切なのです。長い付き合いの友人に対しても丁寧になる。上手に人付き合いする30の方法。その21。たとえ自分が悪くなくても謝らなければならない時がある。相手に迷惑をかけたら謝ることが大切。 人付き合いが上手な人は、たとえ友人でもしっかり謝ることができる人です。友人だからとはいえ、手を抜くのではありません。友人だからこそ、手を抜かないのです。友人に何か悪いことをしてしまった時に、ごめんなさい、と言える人は、うまく人付き合いができます。プライドがあるからとか、肩書きが上だからとかは、全然、関係ありません。プライドを捨てて肩書き抜きの関係こそ、本当の友人関係です。友人に、とても謝ることが上手な人がいます。気持ちよく、ごめんなさい、が言える人です。ごめんなさい、を言われたら、それ以上怒れません。しっかり、相手が反省していることが分かったら、それ以上怒れないからです。人とは、気持ちよくお付き合いしたいものです。誰も喧嘩がしたくて怒るのではありません。何か悪いことをしてしまったとき、しっかり謝れる人は、気持ちよく付き合える人です。私も悪いと気づいたときには、すぐ謝るようにしています。すぐ謝ることが大切です。時間が経つにつれて、亀裂が広がります。私が留学している頃、両親がやってきたことがありました。ロサンゼルスにある LAX という大きな空港で待ち合わせでした。私は待ち合わせに3時間も遅れるという失敗を犯してしまったことがあります。出口は一つという思い込みのせいで出口を間違えてずっと待っていたのです。空港カウンターの人に聞いてもここだと言います。しかし2時間近く待っても出口から両親が出てきません。明らかにおかしいのにこればかりはどうすることもできません。不安になった私は空港にある有料パソコンで飛行機の便を再チェックしましたがやはり間違っていません。出口が違うと気づいたのは諦めて家に戻った時にチェックした父からの留守電でした。留守電がなければもう一つの出口を知らずにずっと家で待つことになっていたでしょう。今思い出してもゾッとします。留守電を聞いてびっくりした私は再び空港へ急いで向かいました。3時間の遅刻です。1年ぶりの両親との再会になります。最初の一言がすみませんでしたという謝罪になるとは思いませんでした。こればかりは頭を下げて謝りました。すみませんでしたと大きな声で言ったのを覚えています。この出口のことは私も一緒にいた運転手の人も知りませんでした。仕方なかったといえばそれまでです。しかし私が相手に迷惑をかけたことは事実です。ここで言い訳はいけません。本当は言い訳をしたかったのですが、ぐっとこらえて私は何も言いませんでした。両親からひどく文句を言われましたが、私の責任と感じたので謝りました。かなり辛かったのを覚えています。何か言ったところで何にもなりません。私の全責任であり、その日一日は険悪な雰囲気の中、ロサンゼルスを観光しました。ロサンゼルスをあんなに重く歩いたのは初めてでした。両親であろうと友人であろうと、謝るときは謝ることが大切です。自分に悪い点がなくても、時には謝らなければならない時があります。責任をなすりつけてはいけません。自分が悪い時だけ謝るのではなく、とにかく相手に迷惑をかけてしまったら、必ず謝ることが大切なのです。相手に迷惑をかけたら、とにかく謝る。上手に人付き合いする30の方法。その22。相手の喜びを一緒に喜ぶと、好感が持てる。私が嬉しいことに相手も自分のことであるかのように一緒に喜んでくれるともっと嬉しい気持ちになります。自分の成功を友人も一緒になって喜んでくれ嬉しい気持ちになったことはありませんか？相手の幸せは自分の幸せでもあります。相手に何か嬉しいことがあったときは一緒に喜んであげましょう。些細なことでも構いません。相手の幸せを自分の幸せと感じ一緒に喜ぶことでお互いに嬉しい気持ちになれます。相手に嬉しいことがあると嫉妬する人がいますが心の狭い人です。心の狭い人は自分のことだけで精一杯で相手のことまで喜んであげられる余裕がないのです。友人が出世や何かに成功した時に英語では WHUP という表現があります。共に喜ぶ、共に向上するといった意味です。相手が幸せになることは実は自分が幸せになることでもあるのです。相手が向上した分自分にもいろいろ恩恵があるからです。何か新しいことを教えてくれるかもしれません。もっと助けをもらえるかもしれません。やった。という喜びを共有すれば元気も一緒にもらえます。私は高校1年の時体操部でした。入部した時点ですでにバク転やバク宙はできたのですがそれ以上の技は怖くてなかなか挑戦できないでいました。体操は怪我をするかもしれないという恐怖との戦いでもあります。絶対安全ということはないのです。私が新しい技に挑戦するときはかなり尻込みしています。自分はこんなに臆病者だったのかとその時に初めて気づきます。私は人一倍臆病者なのです。その上、周りでは部員や先生が見守ってくれるおかげで、今度は緊張までしてしまいます。息を飲んで挑戦して初めて技がうまくいった時のことです。それを見ていた先生が握手をして一緒になって喜んでくれたことが嬉しかったのを未だに覚えています。むしろ私より喜んでいました。それに同じ体操部の部員も一緒に喜んでくれました。相手の喜びを自分の喜びであるかのように喜んでもらえると、自分もとても嬉しい気持ちになれます。一緒に喜んでもらえると嬉しさが倍増するのです。こうなると体操部も活気が出ます。部員のやる気や活気をかきたて全体に良い影響を与えます。 相手が喜んでいたら一緒に喜んであげましょう。喜んであげることで相手はもっと喜んでくれます。それが WHUP、共に喜ぶ。共に向上するということなのです。相手が喜んでいることは一緒になって喜ぶ。上手に人付き合いする30の方法。その23。何があってもありがとうで締めくくることが大切。ただいま2003年8月6日午後6時41分です。私は今スターバックスにいます。スターバックスで今日も本の執筆のためすでに6時間以上も居座り続けています。店員さんにも顔を覚えられてしまいました。いつもここに来るのは集中ができるからです。それだけでなくいろいろな人間模様が伺えるからでもあります。これはつい今しがたあった出来事です。私の真横にあるテーブルでビジネスに関係するなんだかの交渉が始まりました。韓国人と黒人の2人です。最初は穏やかに話していたのですが、少し時間が経って状況が変わりました。韓国人の人が突然不機嫌になり始めたのです。声も大きくなっています。コーヒーショップで喧嘩はいけません。どうやら金額が思ったより大きいらしく、約束と違うらしいのです。黒人の方は冷静です。ドン、TBUPSET 落ち着いてと言っています。真剣な交渉らしく、金額の話だけになっています。韓国人の方はかなり頭にきているようで、マシンガンのように話をしています。怒鳴るに近いものがあります。コーヒーショップの店員も心配の眼差しです。それでも黒人の方は冷静です。きちんと話をうなずきながら聞いています。この黒人結構やり手だなと思いました。30分くらいずっと韓国人は喋り続けて怒りを発散させています。それでもなお黒人は至って冷静です。黒人は話の区切りごとになるほどそうだねとうまく相槌を入れています。ここまで気になり始めると本の執筆どころではなく、手を止めて2人の話を聞いていました。顔はノートパソコンを向いていますが、耳は2人の話に向けられています。お金の交渉は大切です。私も金の切れ目は縁の切れ目を経験したことがあります。それだけに交渉が長引いてしまうのも無理はないのです。1時間近く話し合いが続けられました。話し合いの最後のあたりには黒人が感謝の一言をきちんと口にしていました。隣で聞いていた私は何より嬉しかったのです。 THANKU4WAING、 わざわざ時間を取ってくれてありがとう。 SORRYFORBISTURBING、 気を悪くさせてしまい申し訳ない。こうした相手を配慮する一言があり、話の最中こそ大げさでしたが、終わりは気持ちよく締めくくられていきました。最後に黒人の方から握手を求めました。その時も黒人はサンキューと感謝していました。韓国人の方はというと、意地でもありがとうと言いません。二人は解散し、ようやくコーヒーショップは元の静けさに戻りました。韓国人の方は最後の最後まで一言もありがとうを言いませんでした。それが少し残念でした。交渉でトラブルがあるのはよくあることです。それでもお互いに時間を取ってくれたことに感謝してほしいのです。いろいろと気を使ってくれたことや話を聞いてくれたことだけでも感謝することです。何があっても最後はありがとうで締めくくることが大切なのです。会話がこじれても最後はありがとうで締めくくる。上手に人付き合いする30の方法。その24。短所は見方を変えれば長所になる可能性を秘めている。人付き合いで自分の短所を気にする人がいます。自分の短所は見方を変えれば長所になる可能性があります。あなたは短所が長所だなんて間違っている。と思い込んでいませんか？そんなことはありません。考え方を逆にするだけでいいのです。短所を長所と考えてしまうのです。私の決定的な短所は気にしすぎというところです。私の文章を読んでもわかる通りです。実に細かいことを悩んでいます。細かいことを気にしています。細かいことを引きずっています。細かいことを分析しています。友人に考えすぎだよと言われたことが数えきれないほどあります。そんなことまで考えなくてもいいよと何度も言われました。ことあるごとに今の行いで本当に良かったのだろうかと細かく振り返ってしまいます。性格ですから変えようと思って簡単に変えられることではないのです。私は以前この性格が苦手でした。のほほんと生きている人を羨ましく思っていた時期がありました。しかしあるきっかけで短所が長所にひっくり返ったのです。本を書くことです。もともとある女の子との出会いがきっかけでした。彼女は人に敏感で、私の気にしすぎる性格もすぐ気づきました。その子の頭の中では私の短所を違った風に解釈します。たか、いつか本書きそうだね。その時はそうかなと思いましたが、後からまたいつもの自分の癖で細かく振り返ります。もしかしたらと思ったのです。私の短所は長所になりました。以前は一番の短所が今では一番の長所です。今までは嫌いだった短所を今では好きになっています。短所のおかげでうまくやっていくことができているのです。これには自分でも驚いています。 大きな短所が大きな長所にひっくり返ったことで将来素晴らしいことにつながるのではないかという自信さえも芽生えました。最低だっただけに最高なのです。自分の短所は見方を変えるだけで長所になる可能性があります。見方を変えるだけでいいのです。自分の短所は長所なのだと考え方を改めてみましょう。短所を嫌いになるのではなく、短所だから好きになればいいのです。短所は必ず長所になる要素が含まれています。必ず可能性を秘めています。些細なことで短所から長所にひっくり返ります。同時に人生も180度ひっくり返るのです。短所を長所にひっくり返す。上手に人付き合いする30の方法。その25。人付き合いで大切なことは豆であること。人とうまく付き合うために大切なことは豆であることです。豆人間はモテます。電話を豆にする。連絡を豆にする。報告を豆にする。相談を豆にする。挨拶を豆にする。お礼を豆にする。豆にすることは人間関係の中ではたくさんあります。そのように豆に接していくと人から信用されるようになります。彼は豆だから任せても大丈夫と信用されるようになるのです。私も父に豆に連絡をしています。日常変わったことがあればすぐ連絡するようにしています。母にもよく電話をしています。特に用事はなくてもその後何か変わりはないかと連絡するだけで安心するものです。豆人間になる。上手に人付き合いする30の方法。その26。みんなと同じでないことこそが美徳。自分を他人と比べない。人付き合いが上手な人は自分を誰かと比較しません。自分は自分です。他人は他人です。同じ人ですが生まれも育ちも異なっているので比較ができません。人それぞれなのです。私の母には人は人、自分は自分という口癖があります。私は以前人と同じであることが美徳だと思っていました。しかし本当は人と違うことこそ美徳なのです。人が10人いれば10通りの答えが出てきて当たり前なのです。日本の学校教育ではみんなが一つの答えを出せるようにするための教育です。しかし教育ではありません。強制です。個性は人それぞれです。答えは一つである必要はありません。人付き合いが上手な人はこれを理解できています。自分を誰かと比較しません。人がどうであろうと自分のペースを崩しません。人は人であり、自分は自分だからです。人と比べるとストレスがたまります。もし比べるなら過去の自分と比較しましょう。どんどん向上心が燃えて明るく生き生きしてきます。みんなと同じでないことこそが美徳なのです。人それぞれなんだと思って付き合っていく。上手に人付き合いする30の方法。その27。明るい言葉を使うと明るい人付き合いができる。明るい人付き合いをするには明るい言葉を使いましょう。好きという言葉を使うとうまくいきます。明るい言葉です。嫌いという言葉は少し暗い響きがあります。できるだけ嫌いという言葉は使わない代わりに苦手や好きではないという表現を使うようにすればいいのです。そうすることで暗い意味を和らげることができます。直接的な否定語は禁句です。ある友人に、たかはあまり汚い言葉を使わないねと言われたことがあります。私は意識的に言葉は直しています。たとえ悪口や汚い言葉でも冗談でさえ言わないようにしています。口に出すことで本当になるからです。相手に届いていなくても自分の心に届いています。人が聞いていなくても自分が聞いています。私は人生を明るく楽しく幸せに生きたいと願っています。しかし、ただ願っているだけでは夢が叶うわけがないため積極的に行動に出しているのです。汚い言葉を意識的に使わないようにしているのもその一つです。私は言葉は魔法の言葉と思っています。人付き合いが自分の言葉遣いで大きく左右されます。嘘だと思うなら試してみるといいでしょう。暗い言葉ばかりを使っていると心までも暗くなります。心だけでなく人付き合いも生活も人生も暗くなります。逆に明るい言葉を使っていると心も明るくなります。心だけでなく人付き合いも生活も人生も明るくなります。聞けば当たり前のことと思うかもしれませんが、これに気づいていない人が多いのです。単純なことであるゆえに見落としてしまっているのです。明るい言葉を使って会話を心がける。上手に人付き合いする30の方法。その28。自分が失敗した時でもそばにいてくれる人。それが本当の友人だ。選挙の時の話です。選挙戦の時には大勢の人が候補者に集まって応援します。候補者の応援本部ではたくさんの人たちが来て応援します。それが落選してしまうと突然人がいなくなります。さっきまでの活気は何だったんだと思うくらいさっと人がいなくなるのです。そんな状態でも残ってくれている人がいます。それが本当の友人です。本人が失敗した時にも見捨てず力になってくれる人、本当の友人です。 本当の友人は自分が失敗してしまった時に初めてわかります。友人とはいえ利害関係で成り立っている場合が多いのです。見かけだけの友人は自分に何かの利益があるから仲良くなっているだけで利益がなくなるとさっと消えます。私はこれを何度も経験したことがあります。私はコンピューターが好きですからよくいじります。それで身についた知識が自分にとってのコンピューターの勉強になります。時々私のところにパソコンを修理してとお願いしてくる人がいます。それでパソコンを直します。私が直した後さっと消えてしまうのです。突然消えてしまうのは手品だけかと思っていましたがそうではないようです。もう音沙汰なしです。その後パソコンの調子が再び悪くならない限り連絡がありません。ありがとうの一言の電話くらい欲しいものです。私は自分が利用されている感じがして悲しくなってしまいました。それが何回かあって経験の回数をこなすと人間模様が見えてきます。利害関係で成り立っているのは見かけだけの友人だなとわかるようになってきたのです。利害関係で成り立っている関係は本当の友人ではありません。それは仕事上のお付き合いです。お金という利益が絡んでいるときにしっかりギブテイクができていれば仕事上のお付き合いは成立します。ただし、プラスマイナスゼロです。仕事上の付き合いと友人の付き合いを一緒にするのはよくありません。それは全く別の関係です。本当の友人は失敗した時も利害の関係なしにそばにいて助けてくれる人です。利害関係のお付き合いは利益がなくなるとさっと消えてしまうのです。失敗の時には友人のそばにいてあげる。上手に人付き合いする30の方法。その29。気持ちを伝える手段は言葉だけではない。気持ちは体で伝えるともっと気持ちが伝わる。私は何か嬉しいことがあった時つい握手をしてしまう癖があります。これは私がアメリカ留学の最中にアメリカ人の真似をして身についた癖です。アメリカ人は出会った時や別れ際には必ず握手をします。あなたに敵意はない、仲良くなりたいという意味が込められています。握手というスキンシップで気持ちを表現しているのです。アメリカ人はニコニコしながら握手をしています。それを間近で見ていてかっこいいな、真似しようと思いました。それが最初のきっかけです。今では普通の友人にもよく握手をしています。はじめましてと表現する時もあればありがとうを表現する時もあります。握手によって言葉ではなく体で気持ちを伝えることができるのです。日本人はほとんどの場合握手は苦手です。恥ずかしいと思っている人が多いのです。私も最初は恥ずかしかったのですがすぐ慣れました。握手はかっこいいことです。合コンでみんなが楽しんでいる時にはじめましてと握手すると目立ちます。かっこよく目立つのです。握手する人、される人、握手しているのを見ている人、みんな気持ちよくなれます。気持ちを言葉で表現するだけでなく体を使って表現すればダイレクトに伝わります。私がホームステイをしていたクリスマスの頃です。ホストの家族全員でカリフォルニアのリバーサイドに住んでいるホストの親戚のところへ遊びに行きました。2日間の滞在でクリスマスをみんなで過ごしました。帰る別れ際に親戚のおじさんが私を抱擁してくれたことが嬉しかったのを覚えています。生まれて初めての抱擁の経験です。抱擁はこんなに嬉しい気持ちになれるのか、しんみり感じました。ホームステイを出る時も家族の人が抱擁してくれました。GIVEMEAHUG、抱擁してちょうだいと言って別れを惜しむ気持ちが伝わってきました。気持ちを言葉で伝えることも大切です。それだけでなく気持ちを体でも伝えるともっと効果的に伝えることができます。アメリカ人が人付き合いに長けているのはこのスキンシップの文化のおかげです。気持ちを握手と抱擁で表現する。上手に人付き合いする30の方法。その30。人付き合いの達人は褒める達人。人付き合いの上手い人は褒めるのが上手い人です。相手の魅力的な長所を見つけ褒めてあげます。褒められた方は自分の自尊心をくすぐられますから嬉しいものです。時には自分でも気づかなかった長所に気づかせてくれることもあります。褒めることで人から好感を持たれるのです。これはアメリカ人が得意です。アメリカ人は何かと褒めます。私もアメリカに来てからアメリカ人に数えきれないくらいにいろいろなところを褒めてもらいました。ホームステイの頃も褒められました。忘れられないことは私の目を褒めてくれたことです。実は当時の私は自分の目があまり好きではありませんでした。小学生の時先生に叱られている最中に割り込んだ他の先生が彼の目つき悪いですねと言った一言がショックでした。それがきっかけで自分の目を気にするようになったのです。子供の頃のコンプレックスはほんの些細なことから始まります。たったその一言がきっかけでずっと引きずるものなのです。ホームステイをしていた19歳の時、私の目をホストファミリーの人が褒めてくれました。彼の目はキュートだという褒め言葉には本当に驚きました。意外であったため本当に嬉しかったのです。思わず鏡を見てしまったくらいです。何年も前のたった3秒くらいの一言です。未だに覚えているということはよほど驚きだったのでしょう。 ホストファミリーは何人かいましたが、彼女が一番のお気に入りになってしまいました。彼女は他にもいろいろなところを褒めてきます。それは自分でも気づいていないところまでうまく持ち上げてきます。褒め殺してくるのです。私は殺されるのは嫌いですが、褒め殺されるのは好きです。自分を褒めてくれた人にはつい好感を持ってしまいます。褒めてくれたということは私に対して好感を持っている。だから私も相手に好感を持つという単純な人間の心理です。目を褒めようが、どこを褒めようが、何を褒めようが、何でもいいのです。大切なことは褒めることです。それだけで相手は好感を持ってくれるのです。相手の魅力的な長所を褒めてあげる。上手に人付き合いする30の方法。まとめ。その1。友人との関係は力みすぎないようにする。その2。挨拶はされる前にする。その3。二人へのお礼は一人ずつに伝える。その4。相手との共通点を見つける。その5。トラブルがあった時は逆に人間関係の絆を強くするチャンスに変える。その6。ついでの時には相手の時間を助けてあげる。その7。知っていることでも知らないふりをして話を聞かせてもらう。その8。見送りは相手が見えなくなるまでする。その9。お礼は少しでも早く伝える。その10。相手が不在の時には置き手紙をする。その11。特別な要件がない限り電話での会話は短くする。その12。他人のプライベートを探りすぎないようにする。その13。ギブギブを軸とした人間関係を心がける。その14。ムッとしたら笑い飛ばす。その15。サービス精神を心がける。その16。会話の時には積極的に相槌を打つ。その17。話を折らないようにする。その18。相手の性格、特徴、好き嫌いなど全てを受け入れる。その19。年齢の話は避けるようにする。その20。長い付き合いの友人に対しても丁寧になる。その21。相手に迷惑をかけたらとにかく謝る。その22。相手が喜んでいることは一緒になって喜ぶ。その23。会話がこじれても最後はありがとうで締めくくる。その24。短所を長所にひっくり返す。その25。豆人間になる。その26。人それぞれなんだと思って付き合っていく。その27。明るい言葉を使って会話を心がける。その28。失敗の時には友人のそばにいてあげる。その29。気持ちを握手と抱擁で表現する。その30。相手の魅力的な長所を褒めてあげる。